今日の一言、ヤシコバです。100均のアルマに無水エタノールとハッカ油を9対1で混ぜ、揮発防止でグリセリン添加。ツイッターでバズっているこれ、早速試そうと思った次の瞬間気づきました。私ゴキブリほとんど見たことがない、うん、それでは始めましょう。 ACB
サニーデイサタデイ。28個食べました。 ACB
サニーデイ
サタデイ。
ツンマン、
え、ツンマンって今日のテーマは
ツンマン、
あれれ
ツンのマンだ、ツンマン。
今日のテーマはあの夏の出来物、
いろいろあるよ。
わおもお待ちしてます。では
わ
お、お天気の情報です。今日の予報は沿岸内陸とも曇りで、夕方からは晴れ、ところにより昼過ぎまで雨の予報となっています。そして明日です。明日の予報、
雨、雨、
沿岸内陸とも晴れで時々曇りでしょう。最近もうずっと暑いですけども、明日の日中の予想最高気温、
木死んでしまう、木上だけ、
あ、そうですよね、うん、
だから雨降ってけねば困る。
沿岸部30度、横手31度、高松29度の予想となってます。
マジか、
まあ、暑いですね、まだまだね、
うん、でも秋田の夏は短いからよ、いい、あっちぐなれやろう。
そうですね、
うん、あっという間に冬来てよ、今度サンビ始まるんだから。
そうですね、うん、まあうん、なんぼでもどうぞって感じに。
どうせね、あと来月の今頃なれば、いいサビだサビだとか言って
終わったなみたいな、
なるなる、
夏終わったなみたいな、
あっという間だったななんて、
寂しいなとかって、ね、そうそうそう、言ってます。
そうだから、もうすね、何日もないんだからね、まあ、いいっすよ
30
度超え、怖い、カモン、
オッケーいいっすよ。
冷房つけて待機してやる。
はい、ツイッターで秋田市の長崎さんがコメントくださってます。
はい、
今日も元気に川端募集でお仕事な、
お疲れっす、
お疲れ様です。忙しいですよ ね、うん、ね、たくさんの方いらしてるでしょう。アヌゴさん、ヤスさん、今日もよろしくだす、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。アマルアマグナグザッパルイスっていうね、
アマルアマグナ
グ、でさっきの話にね、アネゴさんといろいろ話してました、
はい、
漢字の関連かな、うん、連休中のレンタカーにも要注意ですぞ。
そう、
今日午前中も川端界隈の一時停止をすっ飛ばし、うん、前の車をびったし煽り、
うわ最悪、
横断者もいた赤信号を停車中の車を抜いてすっ飛ばし、
バカじゃね
ー、クレイジー、実はっすという、
これ殺そ
ダメダメ、
殺そ、
ねえ、ま
あ、うん、ナンバーな、分かればな、今ここで晒してなあ、なんとかレンタカーのな車気をつけろみたいなね、走行中の皆さんお気をつけっていう、
やっぱりあれですかね、全然そういうのは違うんでしょうけど、うんうん、レンタカーとかだと気が大きくなっちゃうんですかね。
やっぱりよ、
自分が
何もよ、あのほら
違う、う
ん、そっちの方面の運転手は、うん、あっちの方ではそれが許されて普通なんだけど、秋田ではそれ通用しねっつうことがわかんねくて、うん、で秋田の運転の人がだってやっぱりこう穏やかに運転してるじゃん、ちゃんと
基本 ね、
うん、青信号鳴ったって少しプッて鳴らされてから発進するぐらいの人いるぐらいでよ、して高齢者が多いので、うん、普通にあの40キロのところは40キロだったり50キロだったり、うん、なんぼ走っても60キロぐらいで走ってるわけじゃない、うん、それよ、40キロでも50キロでも100キロで走ってる人方が、うん、秋田にふっと来た時にいつもと同じようなことをやってるだけの話だ、
あ、多分ね、
無謀では常識、うん、だけどそれは秋田ではなんて横暴な乱暴な大バカ野郎って思われるっていうか、それが当たり前なんだけど、うん、そう言われて当然な運転なんだけども、無謀でそれをなんだろう、見逃してるとか、あまりみんなやるから取り締まりきれてねえんじゃねえの。
だからね、だからそういう、やっぱ本当地方ルールっていうのはどうしてもあるのかなとは思うんです
けど、ね、だけどね、やっぱりね、やめてください、
危ないです。
秋田なんか年寄りばりしかいねえんだからよ、そんなことやること、
思いやり運転お願いします、ね、
年寄り心臓麻痺で死んでしまうでな、
ゆっくりお願いします、
ビョーンとかっていけばね、うん、
ま まずマナーというかちゃんとルール、まあ、ちゃんと法律で守るところなんでそれはねお願いします、はい、
レンタカーやも車貸す時によちゃんと注意せっちゅうな
秋田はのんびりですよと
秋田の運転の注意点として信号はしっかり守って黄色になったら止まってくださいと、うん、であと車の煽り運転は厳禁ですみたいなさわかりますよすぐってうちの会社に苦情来るんでとかっつって、うんうん、やればいいんだよ
この時期私実家に帰って車運転できる状況になっても、うん、なるべく運転しないですなんか知らないところの人がやっぱり怖い運転するから怖いですもん、うんうんうん
ね、えだからあの煽るやつも気してるね私なんか思いっきりブレーキ引いてやるからな
怖い
近づいてきたら
大丈夫警戒の人と安全にね安全によろしくお願いしますよ、ね、
せばよ
命を
だいたい離れていくそれからね最近ねあのこれ
車ってば猫さん火つぐ、ね、
そう火つぐ最近ね分かったの私
笑ったの
分かったの
分かったの
高速道路で、うん、高速ってか秋田自動車道結構通るんですけど、うん、やっぱりねバカなね運転手はねベダッとついてくるな 100m 車間距離取れって習ったば、うん、自動車道ではそれ守らねえでよちょっとブレーキ踏めば危ねえなっていうぐらいベダッとくっついてくるやついるんだよ、うんで私は高速道路燃費のことを考えて安全運転してるんですよ、うん、ただその法定速度ぴったりじゃなくて前の車のスピードに合わせて、うんうんうん、言えばよ、ま、脱がれねえね片側一車線だから、うん、それなのによしちょろちょろちょろちょろ煽ってくるやついるから
もう抜きたくてしょうがないんですねその人
は
ね
そう思いっきりまず最初にバックミラー見るで運転手のところにらめるそして
ちょうどあの、目線で送る、
うんま、あの電気操作するところあるじゃん、うん、あそこでさもドライブレコーダー操作してるみたいな、
うん、こう演技をして細かい演技も入る
あそこでなんかこう指でこうちょっとこう動かしてくれにして、うん、でその運転手の面見ながら、でもよ離れていくな
あやっぱり
今ほら自動車道であ
の車間距離普通に、ね、
そう、うん、YouTube でさらされるし、うん、あとあのあれ道路あの、うん、なんだっけ秋田自動車道とか煽り運転禁止で、うん
はい、
逮捕されるんだよなあれ逮捕っちゅうがその、
うんまあ、取り締まり対象なんですね
取り締まりで、うん、ヘリコプターは飛んでるし
あそっかそう見てるんだ
そうだからでも夜とかそういうなんかこう薄れてる時にそういうやつ多いからで夜だとなかなかのな長の操作
そうそう
見えながら私電気つけてやるの
おいつけてやるでみたいな
電気つけておめでとうおめでとう映して撮ってくだっつって、うん、ヘバよ離れていくの、して特に会社の看板を背負ったトラックとか、うん、配送車とか営業車とかは絶対離れていく、うん、
あでも最初は挑もうとするんですねそういう人たちも
そう
怖
来るよ来るよなんぼ看板の会社の ねだって自願で行かなきゃいけないとか
だね
彼らには彼らの理由があることも分かるのよ、うん、
それはね
だけど、うん、煽ったって何とも再燃もない何とも再燃べおめって
そう
2車線のところだったらどうぞ脱いでってくださいなのよ
そうですよね
だけど1車線のところで人さ煽って不快な思いさせてなんでこの野郎って思うじゃん、うん、
すごい怖いわ
はいドライブレコーダー発動しますみたいな感じで
感じで
してとあの同時に
それ私も使おうっていうか高速走んないけど
携帯のライト、うん、時々ピカピカとかって光らせるわけ
あライト
ボダン、
うん、
フラッシュみたいな、
うん、あなんか撮ってるよぐらいの感じで
なんかやってるぞみたいなね、う
ん、変な怪しいなんかお前をみたいな
そう怪しい光を、
ね、牽制し合うわけですね
そうするとね離れていくそれ気づきました皆さんもぜひやってみてください普通の、はい、あの道でも大丈夫だようん、ナンバーとこう録画されたと勘違いするから
まあね、
ねで、うん、それをデータ持っていけばそれこそ調べられてアウトだから
アウトだ、ね、
現行犯と一緒だものやってるんだから
うん、ね、本当
そう
はい
ということでごめんなさい話がそれました
はい、はいはい、あの夏の出来事
そうあの夏の
皆さんいろんな出来事が終わりな
うんそうでした
はい
じゃあ、はい、まずは Facebook にいただいたコメントをご紹介していきますよ
はい、
酔っ払い今井さん
はい
21歳くらいでしたかね帰省して高校時代に仲良かった女の子と 居酒屋で飲んで盛り上がって、車で腕時計のタイマーをセットして、二人で仮眠して、起きてドライブをしていたら、今度は下半身の方も盛り上がってきまして、人気のない浜辺で車でそのまま降りて、ムフ、
わお、降りた、
降りたのが長でなくて、おかんな展開になったのですが、当時乗ってたホンダのシビックも車庫端でして、砂浜から抜けられなくなり、とりあえず歩いて交番まで行ってジャフに電話をかけてもらいました。ジャフはその場で記入してお金を払えば、うん、即有効で、うん、無料で引っ張り上げてもらえて助かりました。
あ、ね、よかったですね。
なせばよ、車の中で無数だったら、うん、もっとめり込んだったかもしれない。
そうですね、
あ、よかったね、うんうん、外でやった。あ、はい、どうも、夏のあの夏の出来事、
あの夏の出来事、
わー、
ね、ありがとうございます。
ワオが一つ、ワオが一つ、
なかなかこういう話最近聞かないから、なんか嬉しいな、なんか嬉しいです。
よっぱ今井さんからでした、
ありがとうございます。
続きまして、後藤さん、
はいはい、
何年か前川と海で溺れた人を助けた時に、うん、ものすごく、これは何、怒られたっていうことかな、
怒
られたことがあった。なぜだと、なぜかビールかなり飲んでたからだってことで、酔っ払って溺れた人を助けに行ったけども、結局二次災害が起こるかもしれねっつうことで怒られたっちゅうこと
ですね。周りの人にね、危ないよと、
はい、ということです、
はい、
続いて、はい、凪さん、
はい、
20年ほど前でしょうか、
はい、
まだ幼かった子供を連れて海水浴へ行ったんです、
うん、
海のトイレって怖くないですか、
は
あ、私海のトイレは分かんない、記憶ね、
怖い、めったに行かなかったです、怖くて、うん、お家まで我慢
海の家から離れた場所にあり、古くてぼっとんで、でも行かないわけにもいかず、恐る恐る行ってみると何やら気配が、そのうちトイレに行った数人の女性が規制を上げ出して、もしやと思い近づいて便器の中覗き込んで見てみると、ボットントイレの中から白く細い男が這い上がってきたのです。きたねー、そいつは白い海パン姿で片手にインスタントカメラを持ってました。
怖い、
猛ダッシュで逃げたので、
犯罪だ、
私も猛ダッシュで追いかけました。クソまみれだな。するとその男はカメラを松林にバーイと投げ捨て逃げていきました。私足遅くて全く追いつけず、人生で3回痴漢にあったうちの1回がこれでした。
うわ、
ボットントイレの中に素足で入る暴挙に本気度の高さを感じたものです。
怖、
逮捕されたはずだとはずだけど忘れました、わら、次回は音が聞きたかったと白状した痴漢のお話お楽しみにっていうことで。しかしよ、
笑い事じゃないね、これは。
長さ入ってってことはまみれるわけでしょ、糞尿に。
疲るよね。
つったね、バカでね。
もうノリでやっちゃってたんですかね。ね、
絶対。
だな。
てかもう匂いも嫌だし、いくらその自分のね性欲をね満たそうと思ったとしても、そういう汚いところによ。しかも。狭いでしょ、
うん、
閉所恐怖症、いやー、ぜ想像して
るけど、ね、暗いしでしょ、見えないっていうか、
死ぬと思わなかったんだべか、
下
手せば死ぬや、
分かんなくなって、
蓋でもされでよ、
本望なの、
電車の中で死体で発見、最悪ということで、なぎさん、
はい、
ありがとう、
ありがとうございます。
続いて飯田さん、飯田さん、
はい、
さっきお友達になった方ですね、
はい、
夏になると群馬のラベンダーパークに行くのが常でした。語り尽くせないほどの思い出がたくさん、
うん、
他界してしまったので涙ぐむばかりで、 年を重ねるごとに夫婦っていいなとしみじみ思いにふけてしまいますということで、ね、奥様との思い出がね、これが多分生前の奥様の写真もだと思うんですけど、ラベンダーのアイスクリームを食べてくつろぐ妻、後戻りできない人生ですから今という瞬間を悔いなく過ごしたいものです、はい、というね、
はい、
はい、ありがとうございます、ね、
そういうことをね、
じゃあ引き続きは後半で、はい、なるたんの柄、アド柄ね、
はい、ご紹介していきます。皆さんからのメール、ファックスをお待ちしております
。ますよ、
あの夏の思い出、ファックス番号888-3004888-3004番、
はい、そして E メールアドレスは acb@fm765.com。 まだまだホスターとかもいるからね、
はい、
まずは愛知県なるたん、
はい、
まあこれはなんというか、はい、いろいろとありすぎてとても言葉には言い表せませんっていうね。
ナルタンさん、いろいろあったんですね。
いろいろあったあの夏の出来事。
はい、
はい、続いてホッサ、いい夏って特にないっすね、しょぼーん暑苦しい剣道の稽古くらいですかねっていうね。
暑そうだな。
そうそう、ね、まあ、夏の稽古は大変だこれね、あの防護服っていうか防具、
顔に汗もできないかな、
面柄なんからね、
うん、
草暑い、
うん、
臭いし暑いし大変でした。
はい、
さあ続いてありがとうございます。ゆるりんさん、はい、いきますよ、
はい、
数年前のことですが、友人たちが夢を叶えるがテーマのプロジェクトに参加していて、私もお手伝いをさせていただきました。例えば秋田にまだ来たことのない好きなアーティストを秋田に呼んでライブを聞きたいという夢を叶えるために、友人かっこ女性はリヤカーを引いて旅をしながら海岸清掃をしながら夢を叶える資金を集めるというのをやっていました。告知不足や準備不足や何やらで結構赤が出てしまいましたが、無事ライブを開催することができ、毎日いろんなことがありましたが大変楽しい日々でした。子供の頃から人間関係がダメです、ダメダメだった私にとっては仲間に入れてもらえたほぼ初めての経験で、眠りにつく前に明日はどんな楽しいことが起こるんだろう、神様ありがとうって心から思える日々でした。
あら、
こんなに幸せな期間は私の人生の中でもうないだろうと思ったし、未だありません、そのメンバーたちとは数年交流がありましたが、集えるスペースがなくなったこともあり、今では時々連絡を取る人がいる程度ですが、いい経験をさせていただきましたっていうね。これは素晴らしい夏の出来事ですわ、ね、リヤカー引いて清掃しながら資金何として集めるんだ、そのゴミどこ売ったんだべか、だってね資金を集めるだから、今だったらね、あのなんだっけあるじゃん、クラウドファンディング、ね、あれでなんかね、賛同してくれる人方がこう提供してくれたりっていう、いい世の中になりましたけど、昔はそんなこともなかった時代だからね、いやそれはいい出来事でした、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
さあ続いて、
はい、
相沢さん、木目三尺さんですな、
はい、
つくば博の売店で働いていた時、
おお懐かしい、
すげえ、中国系で英語を話すお客さんが来店、
はい、
商品の帽子を持って綿と聞いたので No ナイロンと答えたらバイトに笑われました英語バリバリのバイトさんが言うにはメンズかと聞いたのに、俺が見当違いな答えを言ったので、報復 Z ということでした、だったらお前が接客しろと言いたかったけど恥ずかしくて言えませんでした、ちゃんちゃんNo ナイロン
なんかかわいい、かわいい、いや私も突如なんか聞かれたら分かんないですよね、なんかね何言ってんだろうみたいなね、
麺
でも麺かとね、
麺のことは英語で言ったら何なんだ、
これはコットン、
コットン、コットンだね、
コットンかと日本の言葉で言ってくれたと思ったのかなと、でもかわいい、素敵、頑張りました、
麺とかって言ったらそれはラーメンじゃない
だからね、
キャップ This is キャップとかって言うかもしれない
ですね、
面白いです、面白いです、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ続いてのメール、
はい、
ヤシの方のツイッター、終わった、こっち
姉御さんのメールお願いします。はい、
じゃあ、トライのよかさんですよ、はいはい、ありがとうございます。お二人さんこんにちは。
こんにちは、
こんにちは。神心情に今日もいい音届いてますよ、
イエイエイ、ありがとうございます。
あの夏の出来事、高校時代ジョバレと女子バレー部ね、
ジョバレと
合同の夏連で汗かきまくっているある女の子のうなじと背中、なぜか下着綺麗に見えて下半身ボン、それからなんか恋心が芽生えていったという、まあ告るのはできずに収まったけど、下半身も収まったけど、
あれは書いてないこと言わないの、
夏だからああなったんだろうと今は思います。
ひと夏の魔法みたいな ね
バキ、
ちょっと、
はい、トラヤの羊羹さんの素敵なキュンキュンバナです。夏のキュンバナ、
夏休みの練習とかってちょっとなんかキュンキュンする場面があった気がする。なんとなく雰囲気違うんですよね、学校は休みで集まってきてやるみたいな、なんかなんとなくちょっと男子の先輩がなんかいつもと違って見えるとかね、よくわかります。
同意を求められてもな、
頑張れダンバスとか言ったよね、
同意を求められてもな。
ああそうか、猫さんはね、
俺らはね高校はまず女子しかいねえし、
そっか、
でバレー部だけしかやってねえし、他の部やってねえし、
でも練習試合とかで他の男子がいる男子共学の学校に行って、そのダンバレーの人たちとの交流とかはなかった？
絶対ないね。
でもそれで惚れられてさ、なんかあったって言ったじゃん。
それは試合、
うん、だからさ、試合とか
交代連とかだって夏でね、夏だか春で南高で試合やったっていうので、工業で試合やったっていうのあったけど、うん、あとね練習試合はユリコードが、うん、あと NEC だもん、
あ
NEC だもん、練習ちょ神奈川 NEC ですよ、うん、とかそういうところで女子しかいねえところでしかやったことないからさ、うん、S で高校そういうところもガード固かったんだね、まあ、ね、驚学には絶対連れてかねえみたいな、ね、であれだもの、山形の城北土曜日練習試合やったった、山形で合宿したった、そこも女子校でしょ、だからね、うん、全然あれだったな。夏のロマンスって言ったら、むしろ中学校の時にロマンスじゃねえけど、ジョバレ、ダンバレ、合同た玉納め合宿を小賀でやったんだよ。
もうすごい、
玉納めなんだな、
すごい、なんかいいな、そういうの泊まりでキュンキュンする、
キュンはねえんだよな、別にその恋愛対象がいたとかじゃないけど、すっげえ面白かったっていう。それまでほらバレー部とかってあんまりプールだの海だのな、冷やされねえとかなんとかで率先して入れるものではなかったけど、あの入道崎の下の岩のところさ、 B3 杯で潜って素潜りとか再起したりしてさ、でなんかちょっとこう深いところに飛び込んだりとか、それギャギャ目でやったったの。あれは秋、残念でした、
秋の恋は
あれは秋、
いいね。
そうだから夏のね、なんかね出来事って言ったら、やっぱり私の中では衝撃的だったのはカトリアタマだよな、うん、カトリアタマ事件だよね、
カトリアタマ流血だよね、で毎年私一人でも思い出してプププって笑うんですよ。
そうでしょ、で
夏来たな、姉御さんの頭、
リスナーの皆さんももう何回も聞いてて、耳にタゴできてるっていう人がいると思うんで、あと喋んねえけどよ、
ね、
まあ、聞きたい方がいたらあのメッセージくだされば、まだし語りますよ、私のカトリアタマ流血事件。さあ続いてアザラシ先輩、
はい、ありがとうございます、う
ん、アザラシ先輩、昔々の話、
はい、
スーパーに買い物に行ったら目の前におばあちゃん、そのおばあちゃんを見て、なんとへなかから煙が出てるように見える、タバコの煙のような白いもの、気になっておばあちゃんの背中を見たら、あと煙はない、多分おばあちゃんの魂が出てたのかなと思います。そのおばあちゃんよく見かけてたのですが、その後は 会ったことはありません。エクトプラズムがこうちょっとずつちょっとずつちょっとずつこう出てってるのをアザラシ先輩霊感強いから見れだったんですよきっと。すげえな。
お盆ネタ
だって夏の出来事だからね。
そうだね、怖い話もお盆ネタだ。
そうですよ、
あの夏の出来事、あれは何だったのかみたいな、ね、
さあ続いて数年前のこと、
はい、
買い物から帰る途中知り合いの家の前を通ったら目の前を横切って黒い影、目の前を横切ったので体がウェーンってのけぞった。連れに今黒い影横切っただろうと聞いても私しか見えなかったようで、鉄の玄関扉を開けずに出てきた黒い影。数日後大変な出来事が、知り合いが亡くなったと。私が家の前を通った時すでに亡くなっていたということになる。私こういうこと多いんですよね。それは死神じゃ、
怖い。
死にげ黒い影でしょ、死にげだってよくねあるらしいじゃん、あの病院で、ね、霊感の強い看護師さんがある、うん、その死ぬ間際のとか、うん、死期が近い人の、見回りをした時に、
うん、
その黒い人影があると必ず次の日亡くなるって、っていう、そういう
今ゾワッとした。
だからやっぱその黒い影でねお迎え来たんでねの自分の、例えばご先祖様とかよ、お迎えが来てそれでね連れてってっていうところじゃないのかな。
あら
不思議な世の中ですよ。っていうか世の中にはいろいろありますよ、見えない世界が、
ね、
さあもう一つ、
はい、
最後は多分姉御さんが知ってる場所での出来事。営業時間が終わったスーパーの裏から細い通路を通ると自販機がある。ジュースが飲みたかった私は近道であるその通路を通ることに。通路には150センチぐらいの塀がありとにかく狭い。通路の真ん中くらいまで来た時目の前に謎の物体。夏になると冷蔵庫の冷気が白く見えますが冷気が人間の形をしているようなそのような物体。数秒くらい迎え合ったでしょうか、数秒後アニメの忍者のように音も立てずに塀を乗り越えて消えた。人なら必ず音がします。奇妙なものを見ましたがなぜか全く怖くない。その経験をした次の日店をやってる年寄りにその話をしたら若い人で最近亡くなった人が近所にいて盆近くなって帰ってきたんでないかという話でした。ヤシコバさん、
はい、
メロンシャーベットより冷たくなったかなっていうね。
そうなりましたね。もう
おいらが知ってるスーパーってなんだろう、マルダイかな。城南エリアのスーパーったらマルダイとか、
ね、
フードセンター
あるんだね。
近道で細い通路、フードセンター今はないっす。あとはニーダストアとか、
うん、
今はなきニーダストアとかそんなのしかわかんない、
うん、スーパーってのもあるだろ。ナイスの